テウフィロ閣下、テウフィロ様、そのものにあてて、私たちが今日読んでいるルカによる福音書は記されています。このテウフィロ様、イエス様のことは聞いていたようです。教会のことも知っていたようです。でも、今一つはっきりとわからなかった。しっかりと福音が理解できていなかった。確かに信じたんでしょうけれども、その確信がなかったのがどうやらこのテオフィロ様のようです。そのテオフィロ様にルカによる福音書は書かれている。そしてそれは多分テオフィロ様は実在の人物ではなかったというふうに考えられます。聞いているんだけれどもまだ分かっていない。知ってるんだけれどもまだそれがきちんと腑に落ちていない。どうやらそれは私たちのことらしいです。知ってるんだけれどもまだちゃんと分かっていない者たちよ。テオフィロ様に語りながらこのルカはそういう人たちに教会に対してこの福音書を書いています。そしてルカが一番最初に記したクリスマスの物語はバプテスマのヨハネとイエス様の誕生が同じ時期に起こっているということです。他の福音書、他の聖書、たくさんありますけれども、他の福音書や他の聖書には、バプテスマのヨハネとイエス様が一緒に生まれたというふうには書いていません。このルカだけがイエス様の誕生、クリスマスとバプテスマのヨハネの誕生はとても近い関係にあるというふうに書いています。さてそれはどうしてそのような関係をルカは書き記す、書き残す必要があったのでしょうか。よくよく読んでみますと、バプテスマのヨハネというのは、これは最後の預言者です。そしてこの預言者というのは、これまでを活躍した人、これまでイスラエルを導いてきてくれた人、でも今はもういなくなってしまった人ねと言って、みんなが諦めていた人です。過去の人です。過去の人が今これから生まれるよというふうに語られているのがバプテスマのヨハネ。そしてイエス様というのはメシア。メシアは遠い遠い先に生まれますね。メシアは遠い遠い先に生まれる方。そしてこのマリアはまだ結婚をしていません。ですから子供が生まれるのはまだまだ遠い遠い先というふうに思われていました。マリアにとっても子供が生まれるのは遠い先。メシアがこの世界に来るのも遠い遠い先。しかしこの遠い遠い先のことが今日ここで生まれるよ、これから生まれるよと語られたのが天使ガブリエルのマリアに対するお告げです。言ってみればマリアは未来の代表です。ちょっと先ほど言葉が足りませんでしたけれども、バプテスマのヨハネの両親のザカリアとエリザベト、これはとっても年を取っていました。ですから、子供が生まれるのは遠い遠い過去の話、過去の話でもう今は関係ありませんというふうに思っていた、その過去のことが、いいえ、それは過去ではありません、今ですよというふうにガブリエルから言われる。言ってみれば、このバプテスマのヨハネ、これは過去を代表するものです。そして、主イエスキリスト、これは未来を代表するものです。その過去と未来を代表するお母さんたち、エリサベトとマリア、それが一緒に出会って楽しい楽しい時を過ごしたというのが、先週まで読んだところです。過去と未来が一緒に過ごす。私たちは過去は遠いもの、触れないもの、後悔があるでしょ。過去の栄光があっても、今それはもうありませんから、私たちは過去の栄光にすがるなどという言い方がされるほど、過去は今のものではありませんというふうに、どこかでわきまえています。そして未来、未来がどんなものであるのか私たちは知ることができません。ですからそれはとても怖いです。そしてもし未来が怖いですよというふうな情報が漏れ聞こえてもしよう思うなら、どうしましょうどうしましょうと慌てふためきながら、その怖い時をどうやったら迎えればいいのかわからないけれども、ただ怯えなければならない。だって未来には行けませんから。私たちは皆、 過去と未来に挟まれて生きています。過去と未来に挟まれていますけれども、その過去と未来に行くことができません。悲しい過去、辛い過去、嬉しい過去、でもそれを今に取り戻すことはできません。怖い未来、不安な未来、嬉しい未来もあるかもしれませんけれども、それを私たちは今獲得することができません。今私たちは過去と未来の隙間の中に生きざるを得ない、挟まれて生きている、それが私たちです。ところが前回読んだルカによる福音書は、過去と未来が今一緒に出会っていますよ。過去と未来、私たちは触れないと思っている過去と未来です。でも触れないと思っているその過去と未来は触ることができるんですよ、今一緒にいますよと言っているのがこの福音書です。さてそれでは、過去と未来が一緒にいるということはどういう事柄を私たちに引き起こすのか、私たちの心の中にどのような事柄が生まれるのかというのが、今日読んだこれは過去の代表、バプテスマのヨハネの誕生の出来事でございます。さて私たちにとって過去とは一体どういうものであったのか、その過去が今にやってくるということはどういうことを引き起こすのかというのが、今日語られている内容、事柄でございます。さてヨハネが、まだ名前はついていませんけれども、ヨハネと後に呼ばれる赤ちゃんが生まれました。エリサベト、そしてザカリア、この年老いた夫婦のところに赤ちゃんが生まれます。人々はこの生まれた赤ちゃんをお父さんの名前にちなんで、ザカリアというふうに名前をつけようといたしました。過去にちなんでです。過去を引っ張ってきて、言ってみれば過去に帰ってこれからのことを考えようというふうに言います。前例があるでしょ、よく言われますよね。それ前例がないでしょ、ダメよ。私今代官山ノエルっていう企画をしてますけれども、それもお役所に持っていくと前例がありませんよね、突っ返されちゃいます。前例がないものはなかなか受け入れてもらえません。でも前例があるとすんなりといきます。過去に帰ること、人間は得意です。過去に帰ることで何かちゃんとできるでしょ、きちんとこの先進んでいくでしょというのが私人間が思うことです。お役人だけでなく私たちもみなそう。そしてこの今日聖書の中に登場してくる人々も、ザカリア、エリザベトの周りにいる人々もみな過去に帰りましょうというふうに言います。ところがこのエリザベトと、最初エリザベトですね、エリザベトはいいえ、この子の名前はヨハネとしなければなりませんというふうに言います。これはガブリエルから言われていた名前です。生まれてくる名前はヨハネと名付けなさいというふうに言われていました。エリザベトはそれをちゃんと聞いて、この子の名前はヨハネとしたいというふうに言います。ところが周りの人たちはそれと納得しません。いいえ、あなたたちの家族にヨハネなんていう名前はおりませんから、それはダメですというふうに言うわけです。お父さんのザカリアにも聞いてみました。この子の名前は何というふうにしますか。ザカリアはガブリエルから口が聞けなくなっていました。ガブリエルから子供が生まれるよというふうに最初聞いたときに信じられなかったからです。信じられなかったザカリアはガブリエルから、しばらくの間お前から言葉がなくなるようにと言って、舌が言ってみれば固くなっていました。口が聞けなくなっていました。口が聞けませんから、みんなはそれをよく承知していましたから、なんていう名前にしますというふうに聞いたときに、彼は字を書く板を持ってこさせるように言いました。口が聞けませんからね、物で書いて、説明しようというふうにしたわけです。でそこに書かれた名前は、この子の名前はヨハネというふうに言ったわけです。すると彼の舌がほどけて滑らかに言葉をしゃべるようになった。そして、今日読んだ後半ですけれども、ザカリアが聖霊に満たされて予言を始めた、これは言葉で予言を始めたというのがその後半の部分でございます。さて過去と私たちはどのような関係にあるのか。ザカリアが言葉が聞けなかった、固くなってしまっていた、神様の言葉が信じられなかったから、これは取りも直さず過去に生きようとしている私たちの姿なのではないでしょうか。なぜ私たちは過去にすがるのか。過去だけではありません。 過去にすがることによって、すがるということは具体的に何を私たちは言っているかというと、過去に成功したもの、過去に力のあったもの、過去に権力のあったもの、そして過去に勝ったもの、私たちはその過去の情報を得る。それは単に新聞をスクラップブックに貼り合わせるという作業ではございません。過去の情報を集めて過去にすがる、それは取りも直さず富、権力にすがる。私たちが大好きなものです。私たちが大好きなものにすがっていくというのは、それは過去にすがっていく。そしてそれは取りも直さず、何が起こっているのかというと、固くなってますよ、あなた。肝心なものが喋れなくなっていますよ。もっと言えば、そこにはもはや自由などというものは存在してはいませんよ。すがっていますから、しがみついていますから、固くなってます。しがみついてこれを手放してしまったら大変というふうに執着をしていますから、固くなっています。何も喋ることができない。ガブリエルから叱られたザカリアだけの、ザカリアの口の中だけに起こっている話ではございません。私たち皆が過去にすがり、神の言葉が何かが分からなくなれば、ザカリアと同じように口が聞けなくなってしまう。周りにいた人々もそうでした。この子の名前を何としますか。過去の名前にしましょうね。これまでの伝統の名前にしましょうね。過去に帰りましょうと言いました。ところが、このエリサベトとザカリアはガブリエルから出会ったその言葉を語ります。過去にはすがりません。過去の情報にも、過去の権力にも、過去から与えられている華々しい出来事にも、私たちはすがりません。この名はヨハネ。これは過去と決別をした時の宣言です。その宣言をした時に彼らの身に起こったことは何か。舌が自由に動くようになった。硬い人の心が、硬い私の心が、硬い私の思いが解きほぐされて、自由に明るく動けるようになった。さて、その自由に明るく動けるようになったザカリアは何を語ったのか。これが本当は一番大切です。何を語ったか。この言葉、今日私たちは読みました。そしてこれまでも何度か読んできたでしょう。クリスマスのたびに読んできましたけれども、ここで語られていることは一体何なのか。私たちちゃんとこのことを腑に落ちているのか。もっと言うと、そのまんま言葉通りということではなくても結構ですけれども、記憶をしているでありましょうか。ザカリアの詩はこういう詩でしたね。なんか褒めたたえイスラエルの神であるし、主はその民を訪れて解放し、我らの民に救いの角を、旅しもでバルの国を越えたらうな、なんかそんなことを語っている、なんかいいことを語っているのねっていう程度にしか私たちはもしかしたら読んでいないところがあるかもしれません。今日ちゃんとここで語られていることを私たち心に刻みましょう。何が語られているのか見てみます。褒めたたえイスラエルの神である主を、神様を褒めたたえましょう。主はその民を訪れて解放し、我らのために救いの角をしもべダビデの家から起こされた。大事なことは、解放しました。自由にしました。そう、ザカリアのベロがその象徴です。解放されたんです。私たちは解放されました。過去から、自分たちがすがっているものから、もっと言えば偶像から、私たちがこれは神様だと思って憧れていたものから、解放されました。そして本当の神様に会えるでしょう。その神様はどういう神様。昔から聖なる預言者たちの口を通して語られた通りに、それは我らの敵、すべての我らを憎む者の手からの救い、主は我らの先祖を憐れみ、その聖なる契約を覚えていてくださる。これは我らの父アブラハムに立てられた誓い。ここでザカリアが言っていることは、神様は私たちのことを忘れていなかった。思いはどこにあるのかといえば、これは過去にあるんです。ザカリアは過去のことを思い起こして、その過去が今ここでどうなっているのか、それが言ってみれば成就したというふうに語ります。今申し上げたことは宗教的な言い方です。もっと人間の本当のこと、本質的なことを言えばどういうことがあるか。 私たちは過去というもの、これがなかなか受け入れられない過去を持っています。受け入れられない過去、後悔というものがありますね。それから先ほども申しましたけれども、成功した体験もあります。成功した体験もありますけれど、それは言ってみれば今になだれ込んでいなければ過去の栄光、あの時は良かったんだけれどもね、うちもうちの家族も、でも今はこんなになっちゃってっていうようなことがよくあります。過去の栄光、あとあるいは過去の失敗、言ってみれば私たちはみんな過去というものを、先ほどは閉ざされているというふうに言いましたけれども、私たちは過去というものをどこかでなかなかそれを受け入れる、そのまま今に引っ張ってくることができないということに苛立ってみたり、あるいはそれに脅かされていたりもします。感情的な側面で言えば、過去というものは私たちにとってあまり嬉しいものではありません。まして近しいものと別れた、あの時愛してればよかったのに、そんなような思いも全部過去のもの、過去に帰れないから過去は悔しい、悲しい、そういったものに彩られてしまう。このザカリアが言っている歌は、イスラエルの人々は語っているからなんとなくそんなもんだというふうに聞こえますけれども、イスラエルの民がこの言葉を聞いたときに何が自分たちの思いの中で巡り返されてくるかというと、イスラエルの歴史すべてです。アブラハムが登場してくる、これは最初に神様がアブラハムに祝福をします。お前にこの土地を、未来を全部与えるよ、子孫を与えるよというふうに言います。でも実際にそれがそのままなってきたかというと、そのままになってきてはいません。実はご存知のように、その子供たちはエジプトへと避難するような羽目になります。そして数年先にはエジプトから脱出しなければならない、脱出して帰ってきて約束の地に着いても、またバビロンと戦争を起こしてバビロニアに捕虜にして連れて行かれてしまう。あの約束は一体どうなっちゃったの。イスラエルの民にも信仰はあります。テオフィロ様と同じように信仰はあります。でも今日現在あの言葉が本当ですよねと実感できている人たちが一体どれほどいたかといえば、はっきり申し上げて皆無と言ってもいいぐらいに誰もいなかったでしょう。アブラハムにそういうふうに言った。聖書も大事、ユダヤ教も大事、神殿も大事、大事に守っています。でもそれは過去の絵空ごとですよね程度にしか実は思われていなかった。だってみんな辛い思い、悲しい思いをこれまでしてきたじゃないですか。アブラハムにした約束、神様がいる、それも私は承知していますよ、神様がいること、私はそれを信じていますよ。でもあの時の言葉がそのまんま今日まで生きているというふうには実感としては持てませんというのが、おそらくは私たちも含めて皆神様を信じている者たちの、テオフィロ様もはじめイスラエルの者たちのみんなの、言ってみれば偽らざる心の動きだったでしょう。ところがですね、今言いましたようにこのザカリアはですね、ザカリアだけだと言ってもいいかもしれませんけれども、ザカリアだけはこの過去の歴史を引き受けるんです。この過去の歴史を引き受けて、それが良かったと言わんばかりに喜ぶんです。舌がほどける、握りしめているものから解放される、過去から、権力から、富から、いろいろなものから、私たちがこれだと思っている偶像から解放される、その時一体何が起こるのか。このザカリアが言っていることを私たちがそのまま引き受けるならば、私たちが心の中でわだかまっている過去、個人の過去もあるでしょう、国家の過去もあるでしょう、世界史的な過去もあるでしょう、そういう過去を私たちは皆あの過去を繰り返すのをやめましょう、うんぬんかんぬん言います。それはそれで大切です。大切ですけれども、過去を繰り返さないということだけが私たち人間ができることではなくて、私たちはもっと先まで行ける。どういう先か、その過去を喜びとして引き受けることができる、その過去が喜びなんだということができる。あそこにも神の御旨があった、あそこにも神の計画があった。私の失敗だと思ってもう忘れようと思っていること、そこにも実は神の大きな計らいがあった。だとしたらそれは喜びでしょう。そう軽々しく言うことができないのは十分承知しています。承知していますけれども、私の日本の過去の歴史もあれを繰り返さないということ、それはもちろん大事です。大事ですけれども、それ以上私たちが期待したいこと、本当に信じたいことは、 あの過去もどの過去もすべて私たちは喜びの糧として受け入れることができるその日が来るというその信仰です。ザカリアがこれを告白するまでに、そしてこの言葉を誠だと言ってルカが聖書に記すまでにどれほどの時間がかかったでありましょうか。そう簡単にすぐにできることではありません。すぐにできることではありませんけれども、その過去は忌まわしい過去として歴史の中にいつまでも存在するものではなくて、喜ばしいものに変わることができる、喜びの出来事として私たちは受け入れることができる。それが誰しもが確かに神の計らいだったと言ってそれを知ることができる。それが私たちが平和というものを作っていくためになさなければならない歴史への見方でありましょう。一つの立場に立って、その立場にみんなが寄り添って、その立場に立って歴史を解釈する。それももちろん大切なこと、歴史を受け入れることでは必要なことでしょう。ですけれども、私たちがもっとしなければならないことは、その歴史を私たちの財産にしていく。その歴史のうちに神様の御業を見る。その歴史に神の御業があるんだとしたら、それは私にとって喜ばしいことのはずです。どんなに辛いことでも、どんなに悲しいことでも、それは喜ばしいはずです。バプテスマのヨハネは悔い改めの洗礼を皆に施します。悔い改めの洗礼、私たちはこれを、あなたは悪いことをしたからそれを反省しなさい、反省をしたら洗礼を授けるよという、何か反省の洗礼というのが悔い改めの洗礼というふうに考えているところがあるかもしれません。もちろんそれも反省の洗礼結構です。悔い改めの洗礼、それも正しいことです。でもこのバプテスマのヨハネ、ザカリアが生まれてくる子供について予言した言葉は、そういう人々に反省を流すものとしてなりましたではありません。そうではなくて、私たちもそうですが、反省、それは過去が実は喜ばしいものであったという振り返りでもあります。傲慢になってはいけません。自分が過去にやったことをすり替えて自慢話にする必要もありません。悪いことは悪いんです。罪は罪です。悪いことは悪く、罪は罪なんですけれども、そこにも神の御業があった。捨て去るのではなくて、蓋をするのではなくて、謙虚に受け入れる。謙虚に受け入れるときに、私たちはそれを喜びとして受け入れることができるようになるはずです。過去が今になだれ込んできている。バプテスマのヨハネ、過去の代表だと言いました。過去の象徴だと言いました。過去の象徴は何を引き起こしているのか。私たちにとって忌み嫌わなければならない過去は何一つありません。神の技が、神のご計画がそこにもある。それをきちんと見つめることが、それが私たちの過去への接し方です。その時、私たちはおそらくきっとザカリアのように、過去すべてを喜びを持って感謝を持って語ることができるようになるはずです。恐れるもの、過去は恐れの対象ではありません。不安の対象でもありません。神の技を確認する、その喜びの対象です。クリスマスの迎えにあたり、私たちはその過去と向き合いながら、またクリスマスの備え、来週は主イエスキリストのご誕生、未来への備えを成していきたいと思います。お祈りを捧げましょう。聖なる父なる御神様、過去を振り返ること、私は恥ずかしいこと、つらいこと、たくさん記憶の中で抱え込んでしまいます。しかしその過去は私にとっていつまでも心のわだかまりの出来事ではありません。バプテスマのヨハネがガブリエルの予言通りにこの世に生まれてきた、最後の預言者として生まれてきた、 それは私たちの過去が一つ残らず神様の御手のうちにあるというその証でございます。私たちは自らの恥ずかしいこと、悲しいこと、後悔がありますが、それにすべてあなたの御手が隠されていることを信ずること、その信仰が恵みとして与えられています。どうか主よ、私たちが確かなる信仰を持って、私たちの忌み嫌っている恐ろしいものと向き合いながら、まことに力ある方の恵みにすがりながら生きることができるように導いてください。本当に恐れなければならないものは過去ではありません。あなたこそ、まことに私たちが恐れなければならないただ一人の唯一なる力ある主です。その主が私たちに恵みを与えてくださっていることを信じて、力強く喜びを持って歩み立つことができるよう、私たちを守り導いてください。この週も新たなる信仰が与えられて、私たちが歩みを全うすることができますように、この願いと感謝を主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げをいたします。アーメン。
賛美歌を歌いましょう。お起立ください。賛美歌260番。